どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱量とも実いつも聞いてくださってありがとうございます。まあ聞いてる人一人もいないんじゃないか説ありますけどね。やっぱり天気の子に誰もメールが来なかったっていうのもありますしね。もうあとはひたすらもう投稿コーナーに投稿して自分のメールが読まれることだけをね楽しみにしている人しか聞いてないんじゃないか説ありますけれども、それでもいいです。ぜひメールとかいただけると助かります。番組の感想などもね、むしろそちらを重点的に募集しております。よろしくお願いしますよ。熱文字@gmail.com までです。で、一つちょっと前にメールいただいたんで、ご紹介したいと思います。埼玉県のウォルフ・デア・シュトルムが泣いてるぜさん、牛のこれはうろ覚えおいしんぼコーナーということでね、おいしんぼっていうタイトルもおいしんぼうって最後う入れてるぐらいですから、よほどのうろ覚えだと思うんですけれども、ありがとうございます。牛の牛骨カレーの話、この回に関してはなぜ牛の牛骨でカレーを作ることになったのか全く思い出せません。わずかな記憶は2つほど。ぶつ切りにした牛骨を煮込み、骨髄をニュルッと押し出すところが印象に残っています。あといつものことなのですが、富井副部長が甲高い声でこのとろりとした食感がたまらん的なセリフがあったような。できましたらこの回の情報を補填し解説していただけると幸いです。よろしくお願いいたしますということでいただきました。ありがとうございます。もうこういうメールだけしか来てないんでね、本当にお願いしますよ。おそらくですけど、これは結構ね早めの回で15話なんじゃないかなと思うんですけども、でこれ再放送では放送されてない話で、普段カレーに使う肉を使わずしてうまいカレーを作ってみるのはどうかっていうお話なんですよね。でそれが牛の骨を使った骨髄カレーです。でこれカレーの骨髄カレーの話ですね。これとは別にフォンドボーの回っていうのもありまして、でフォンドボーの回っていうのはパスタ、うまいパスタを作っている人のお話なんですけれども、パスタ対決の時にパスタのマカロニの穴に、まあ牛骨をねこう詰める、まあでフォンドボーを取ったものを詰めるみたいな話もありました。まあいくつかこの牛骨あるいはフォンドボー関係っていうのはある話なんですけれども、その中の一つで例えばカレーだったらこの話なんじゃないかなというふうに思いますが、狂牛病問題がまあ、ニュースになってからこの話はどうやら再放送されていないようですね。そうなんですよ。おいしんぼって結構ね再放送がない欠番回っていうのがありまして、まあ例えばね、栗田優子のおばあちゃんがまあ、アルツハイマー的な感じになってしまってほとんどの記憶がなくなってしまっているんですけれども、それを昔食べた鶏肉の味で思い出したっていう、まあ、舌の記憶っていうお話があるんですね。まあ、これコミックスだと結構前半だったと思うんですけども、アニメだと第25話に当たるんですかね。でこれまあ、ブロイラーで生産した鶏肉に対してすごく失礼っていうことで、まあ、お話、あとはまあ地方性を若干ねコミカルに描いてしまっているっていうことでも、まあ、なんか結番になってるっぽいんですけどね。だ僕も今テレ朝チャンネルで再放送も相変わらず見てますけど、再放送の中でねカメラマンの荒川さんとあと田畑さんっていう、まあ、OL ですよね、元レディースの これが出会ったきっかけの回とかがないのよ。あとは花村さんですね。もう一人栗田優子と田畑さんともう一人一緒につるんでる OL がいるんですけど、この人はおせんべい屋のご主人と出会うっていうことなんですけどもね。これは原作にある話なんですけども、これがねないんですよね。で、まああとはおかゆの回も大原社主がおかゆ食べるっていうのはあるんですけれども、それとは別に旧大がゆっていうね、学生が、まあ、深夜に食べる用のおかゆの話もあるんですけれども、まあ、なんかちょっとワンシーン学生を覚醒剤に誘うっていうシーンがあって、それがあるからっていうことなのか分かんない。別に視聴者に覚醒剤やれって言ってるようなものでも何でもないんですけど、そういうことで、まあ、亡くなってしまってるっていうこともあるみたいですね。結構いろいろなくなってるんですよね。ごめんなさいね、おいしんぼ興味ないと全然これ単なるおいしんぼ番組になっちゃってますけれども、もうメールがこれしか来てないんでね。まあ、今週から来週にかけておそらく編集室のまたね収録もありますんで、まあよかったら皆さん netsmoji@gmail.com までメールください。皆さんロードエルメロイ2世の事件簿見てますかね。フェイトシリーズのスピンオフですかね。フェイトゼロ皆さんも覚えてますかね。割とこう古くからアニメ見てる人っていうのはもうフェイトゼロっていうのはもうめちゃくちゃ面白い。まああれもでも数年前の作品になりましたから意外と見てないっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、今回配信するのはオクラ出し、この3月の月間熱量と文字数で行われました。まあこれはですね、八木橋百貨店でやった感謝フェスね、ファン感謝祭の、その打ち上げ的なイベントですかね。そこで関口ジョニーズ太田プロこちらの提案による企画、これを、まあ、配信いたします。出演は足富慎吾先生、優しい雨松崎、そして関口ジョニーズ三九達夫でございます。俺たちの聖杯戦争、自分たちだったらどういう、自分だったらどういうものを考えるかななんて考えながら、聞いてください。感想待ってます。というわけで netsmoji@gmail.com までお願いいたします。今月もイベントありますんで、よかったら第3木曜日20時から秋葉原シャッツキッセでお待ちしております。では聞いてください、どうぞ。
熱文字、
私が今回持ち込んだ企画は、はい、俺たちの聖杯戦争。
なあ、
なんでしょう。はい、まあ、聖杯戦争っていうのは最近大人気ゲームのフェイトシリーズで、その聖杯戦争というのがありまして、うん、まあ、7人の魔術師がその何でも願いが叶う聖杯というのを手に入れるために戦い合う話なんですけども、
はい、もともとはフェイトステイナイト、
フェイトステイナイト、
はい、今ソシャゲでフェイトグランドオーダー
というの
が FGO ですね、はい、でその魔術師が戦うにあたって過去の英雄とか歴史上の人物を召喚して代わりに戦わせるんですけども、
うん、
その英雄を召喚するにあたって7つのクラスが存在するんですね、
うん、
それが
ちゃんと用意してきてます ね、 ね、
こちらの7クラス、セイバー、アーチャー、ランサー、キャスター、ライダー、アサシン、バーサーカーという、この7つのクラスがありまして、
うん、
例えばだったら、セイバーだったら、その剣を持ってた英雄とかが、このクラスに当てはまって召喚されるという。
なるほど。
うん、剣術に長けてるというか。だから
宮本武蔵とかがこのクラスに当てはまった。
なるほど、なるほど。
はいはいはい、
分類みたいな
のです、ね。アーチャーだったら、アーチャーロビーフットとか。
なるほど。
そういう実際に弓を使った
弓、
はい、やつがあったり、うん、まあ、ランサーと槍を持った歴史上の人物が英雄とかだったり、うん、でキャスター魔法使いで、フェイトライだったら芸術家とかも当てはまるんですけど、
なるほど、
芸術家をキャスター、
そっかそっか、
だから文豪とかもなります。モーツァルトとかもキャスターに当てはまるんですけど、
なるほどね。
でライダーは馬に乗った経歴がある、
うんうん、
武将とか
そっかそっか。
だから軍勢の王とかが割とライダーで当てはまるんですよね。
乗り物ライダーね。
乗るっていう。あ、うん、なるほど、うん。
で、アサシンというとか暗殺者とか。うん、もっと広いジャンルで言ったら忍者とか、うん、密偵とかスパイ活動をしてたやつがここで当てはまる。
そうだな、うん、
人知れずちょっと暗躍してるみたいな、
うん、でバーサーカーというクラスはなんかもうその組織を裏切ったとかなんか棒なんか手につけられない暴れ者とかがそのバーサーカーというクラスに当てはまるんですよと思う、うん、
なるスパイ的な人物がいたらそこに入るのか、
まあだから呂布方線ってこと、
呂布はもう本当にここに当てはまります、うん、はいはいはい、うん、
ランサーが何だろうな、まあ、巨匠とかかな。
あ、三国志。
さっき言った呂布はほぼ唯一ぐらいほぼ全部に当てはまる個性を持ってるキャラな
の。確かに。
あほーほー。
フェイト公式が言ってるキャラなんで。
お前が言ってる呂布っていうのは一騎当選の呂布だよ。
じゃないです。本当の歴史の呂布で。本当の。方天劇の持ってる。
あ、そうですかそうですか。
方天劇一本でほぼ全部に当てはまっちゃう。
そうだね。うん、確かに。
で今回言いたいのは、うん、この各クラスに。おのおの好きな作品を勝手に当てはめて、うん、俺たちの聖杯戦争を勝手に作っちゃおう。
なるほど、なるほど、いいですね、楽しいですよこれ。
最高。
例えばなんか最強の剣士は誰だとかの発想でもいいですし、あ、俺このキャラクター好きなんだけど、うん、このキャラクターどのクラスに当てはまる？でもいいんで、
ね、まあ、でもやっぱ戦える能力があった方がいいよね。
おのおのなんか楽しめる、うん、楽しみ方があると思うんですけども、
う
ん、
そうだな、な
る
ほど。
例としてなんですけど、一回自分の、はい、自分が考えてきた聖杯戦争を発表してもいいですか。
お願いします。
はいはいはい、それを聞きたいです。それ
自分の場合、あ、風貌が、
風貌が
風貌が取れちゃった、はい、自分は単純に各クラス最強のキャラクターを考えてきたんですけど、うん、まあ、セイバーから発表したいんですけど、
剣士
剣を使ったキャラクター、うん、で自分真っ先に浮かんだのが侍が浮かんで、
うん、あ、なるほどね、うん、
自分の中で侍、真っ先に浮かんだ侍、有名な侍キャラクターがルドーリ剣心だったんですよ。
あ、ルドー剣ね。
はいはいはい。
で最初日村剣心を考えたんですけど、
キリバトウサイ、はい、
ルドーリ剣心の作品内にすでに剣心より強いキャラがいるんですね。
お、
それがこちら、自分が考えたセイバー、こちらルドーリ剣心、彦清十郎、
ああ、
剣心の師匠なんですね。
はい、
もう単純に負ける姿が浮かばないと。
なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。
18メートルある巨人を圧倒するぐらいの強さ。
うん、
もう出てくる時も、
いやー、リヴァイ兵長もいけるよ。それだったら。リヴァイ兵長いけますよね。
確かに
強い。うん。進撃の巨人があるんですよ。そうだから、そうなるんですよ。
そうだね。
もうよくある、ね、このキャラ最強論を単純にもう聖杯決戦に当てはめて負ける遊びなんです
よ。そうだ、ね、楽しい楽しい。
あ、いいよいいよ
いいね。
で次アーチャーを、
アーチャー
弓、まあ、弓だったりフェイトナイだったら重火器を持ったキャラクターでも一番飛び道具を持ったキャラクターが
鉄砲でも
当てはまるんですけど、うん、自分が考えた最強のアーチャーこちらです。とある魔術のインデックス、アクセラレーター。
あ
ー、もう理由もなく無敵のキャラクターを考えちゃったんですけど。
なるほど。あ、だからバッシュ・ザ・スタンピードでもいいってことです
ね。そうなんですよ。そうなっちゃうんですよ。
あ、いいね、楽しい。これ
もう銃持ってる中で最強は誰だと考えちゃって、うん、っていうのもあえて相手の反射、相手の攻撃も反射して、
うん、
無敵を、ただ
そうだね、
それは無敵の反射も、はい、彦清十郎なら打ち破れるんじゃねえかとか、
あ、
そういうのを考えちゃったりする。
これはもう次元対五右衛門みたいなもんですね、
うんうん、これが戦ったらどうなるのかっていうのを考えて、うん、続いてランサーなんですけど、
ランサ
ー歴史上の人物だと槍持ってるキャラがたくさんいるんですけど、武器で槍って、まあ、ゲームとかなら多いんですけど、アニメってあんまいないんですよね。
いない、
いない
けど、自分が
イメージわかない、
作品内で最強の槍持ってるキャラクターってこれなんじゃねえかって浮かんだのが
最強の槍、
こちらエヴァンゲリオン、
あ、渚
香織。
あ、なるほど、なるほど。
ゾンビの槍の持ち主として考えたんです
ね。
でも実際投擲したのは綾波ですよね。
そうだから、うん、ゾンビの槍を誰が持ってるかって考えはあるんですけど、
うん、
なんか一番怖いのがカオルくんかなって。
カオルは強いわ。
強いね。だから実際のフェイトでも、うん、キャラクター自体はそんな強くないけど、うん、逸話として持ってる武器がすごい強いとかがある。
ああ、なるほど、
そう、ね、武器が弱い、強い。だから、うん、なんかまあ不思議だわれてるも圧倒的槍の力、ロンギンスの槍で、
うーん、これは最強なんじゃないかな。
カオルをそこに置くかっていうのもあるよ、うん、
カオル、
カオル。だから、そこそ、バーサーカーじゃないけど、
う
ん、そこに入れたりとかしたくないって思うよ。
ただ、まあ、7人の中に石田明は必要だよねっていう
こと
は、そういうこと、そういうこと。
枠、なるほどね。枠として必要、はいはい
はい。枠として。
で、次が、ライダーを考えたんですけど、
ライダー。
乗り物使いから。
自分の中でも特撮もありかなと考えちゃって、うん、もうライ、もう名前にライダーがついてるから、ライダーで決めようと思ったんですよ。
あ、そっか。
これはまた、最強のライダーは誰だ説が出てきちゃうんですよ。
そうだね。
でもライダーの問題ね。何があっても物議を醸し出すと思うんで、うん、多分これ、この人出せば納得だろうっていう最強のライダーがこちらですね。うんうん、藤岡弘。
いや、そういうこと。なるほど、なるほど。
そういうことだよね。
この人は唯一実在の人物ですけど、うん、なんかワンチャン彦星十郎くらいなら倒せんじゃねえかって。
いや、だんだん藤岡弘、だんだん彦星十郎に見えてきたよ。
だからこう、こう思う。そう逸話とか特にないけど、まあ、
いやもうこれはゆるキャンのりんちゃんでいいんじゃない
です
か。バイク
のりあもう癒されるっ
ていう何かに乗るキャラがライダー、
うん、
で自分の中で一番自信があるのが次キャスターなんですけど、
キャスター
実際の聖杯、まあ、先出しちゃいますね、
うん、魔法使い、
こちらです。デスノート矢神ライト。
あー、なるほど、ライト君。
実際の聖杯戦争でもいろんな英雄を紹介するんですけど、うん、絶対名前を明かさないんですね、
うん、
名前を明かすイコール秘密がバレる、うん、で弱点もバレる、
うんうん、
もう名前が分かったら勝ち、矢神ライトキャスター、これしか配らなかった。
そっか、まあ7人の中に宮野守る欲しいもんね。やっぱり
石田明は宮野守る必要だと、
勝てる、この戦い勝てる。
最強のキャスターを考えて、続いてがアサシンなんですけど、
はい、
アサシンがちょっと考え方が難しくて、
まあね、
殺し屋作品内でも、
なんだろう、う
ん、なんか強くはないんですね。
強くはない。
なんかやっぱ裏方作業が多いから、
はいはいはい、
戦略は張り巡らされるけど、うん、なんかいざ実際の戦闘になると弱いみたいな、
う
ん、
頭脳派というか、
そうかそうか。
だからその概念を覆したくても、うん、あ、単純な無理やり当てはめで、こちらアサシンはジョジョの奇妙な冒険
ディオ
目からビーム出ちゃうよ。
フェイト内で、うん、鬼は割とアサシンなんですね。だ吸血鬼もアサシンで含まれたりするんですよ。でディオは吸血鬼なんで、
ディオ様。
そっか。
だからディオも彦星十郎ならいい勝負をするんじゃねえかとか。
なるほどなるほど。
結局は不思議な力を持ってるけど物理なんで、
うん
うん、
ヒコ星十郎強いな、そう考えると。
もう次はヒコ星十郎出しますけど、うんうん、でバーサーカーなんですけど、
バーサーカー、
まあ、単純に一番もうこれバーサーカーを出したかっただけの企画なんですけど、
誰なんだろう、
バーサーカー。こちらですね、もう丹波裕次郎です。
いいですね、グラップラーバ
キ、グラップラーバキから、
そうか。
じゃあ1個問題が出てくるのは、
うん、
これバーサーカーで丹波裕次郎当てはめたんですけど、丹波裕次郎に至っては新しいクラスグラップラーでいいんじゃねえかと思ったんですよ、
うんう
ん
うん。
もうかき乱す、もう
バキが好きなんだね。
マスターの言うことも聞かずに戦うけど、うん、結果勝ってくるんじゃねえかって、
うん、関口毎回バキの話してるよ。
そう。アシトミさんがプリキュア、自分がバキ、アイドルマスターのこの3つともになっちゃってるんですけど、この7人のクラスが戦ったら、
なるほど、
誰が勝つんだ
ろう。
誰、
なんかいいラインなんですよね、本当に。
いいライン。
藤岡弘さんはあれとしても、
うん、
本当に誰が勝つか
想像が。藤岡弘意外と半間裕次郎に勝つよ。
え、そう。
意外と勝つんじゃねえかな。
しかもコーヒー入れながら、うん、コーヒー入れながら勝つんでしょ。
本当はもっと
難しい。
ランサーとかで天元突破グレーナカシモンとか考えたんですけど、ドリルをランスと考えて、
そう、ね、
あれ入れちゃうともう規模がでかすぎちゃうんで。
そっかそっか。
人がある程度人型を考えました。
槍はでもやっぱりカオルは強いんじゃない。
強いね。
切り札がもう負けそうになっても作品ごとやり直しちゃいますからあれも。
確かなんか、ね、カオルが槍使いっていうチョイスすごい絶妙な感じ。
絶妙。
なんか、うん、あの漫画とかで見る槍使いの人って体がちっちゃいイメージが、
うん、確かに確かに。
そうだね。この好きな格闘ゲームでも槍使い体ちっちゃいんで、
いろんな作品でも一番になってるイメージじゃないですよ、やっぱ槍使いって。で思いついた瞬間、うん、もう渚くん出たら勝ちじゃんと思った。
うん、
そうだ、確かに割とそこまで強くないキャラだね、ゲームで弓って。
そう、
ね、弓じゃない、槍
槍ね、
うん、
っていう。
でもありえるんですよね、ロンギヌスだと勝つ可能性、うん、
勝つ可能性あるね。飛ばせるしね。
そう
っていう普段一人でやってる遊びをここに持ち込んできました。
なるほど、
むずいな、確かに。
なるほどね。
だから各クラスに当てはまる最強を考えてもいいし、なんか好きなキャラがいて、
うん
うん、
そのキャラ どのクラスに当てはまりますかでもいいし。
なるほどなるほどなるほどなるほど
なるほどね。
っていう話ができればいいかなと。
ライダーはライダーはあれだよ、あのイニシャル D。
ね、いいですね。
最強。
いいですね。高橋兄弟、高橋兄。
あら、そっち。あ、
それはね、あの小野大輔なんで。この一戦戦えると
思う。中の人のパワーは強いですよ、うん、もう本当に。そうそうそうそ
う。なるほど。
なるほどね。
あ、そういう感じで。藤原匠ではなく、
匠くんじゃなく、高橋兄。
高橋兄。いいですね。
さあ、どうでしょうか。考えてきた。
あ、はい。
じゃあ発表しましょうか。
難しいな。
じゃあ僕いいですか。じゃあ
はい
はい、
ね、僕が考えたのは、うん、フェイトアズマンガっていう。
おっ、何それ楽しそう。それ何それ、急にテンション上がった俺。
フェイトスラッシュアズマンガ、
どっちかというとアズマンの方が強いけ
ど。どっちが
強
いの。
フェイトアズマンガナイト。
え、何何何何何それ。
アズマンガの生徒たちをこんな風に当てはめたいな。
生徒、そう、先生入らないの。
先生も入れてもいいですけど、
なるほど、
まずは生徒たちを入れたいなと思って。
え、みんな武器持ってないよ。
なんだろう、入るとしたらなんで。
こじつけでいいんすよ、もう。
だから、で、これの中に当てはめるっていうのを考えたとき、まず、ボンクラーズの3人を、
そうです、どこに入れるかっていうことですよ、ね。
すると、あんまりその、弓とかにやっちゃうと、うんうん、あらぬ方向に撃っちゃいそうだから。
そうだね。安全の戦いですよね。安全な
ところ、だからどっちかというと、その直接攻撃というか、
はいはい、
近距離的なのがいいかなと思うので。はい、
まあ、皆さん20年以上前の作品なんで ね知らなくてもいいですよ。はい。アズマンガ大王。
だからね、僕ね、カグラは、
はいはい、
セイバーかな。
まあそうです、一番似合いますね。似合います。
近距離な感じがするんですよね、
はいはいはい、
カグラは。
カグラちゃんはまああの水泳部でね、まあちょっとお胸の成長もすごい人なんですけど、
はい、
基本真面目な子なんです
ね。そう、めちゃめちゃ真面目で、
ね、センター合いますね、あの子はね。
そうなんですよ、
セイバー感ある。
そう、責任感も強いですし、
いいでしょいいでしょいいでしょ、
はい、うん、でね、僕迷ってるのが
千代ちゃんはどこですか。はい、千代ちゃんは
僕の考えなんですけど、
はい、
僕の考えなんですけど、ライダーです。
ライダー、
あの千代乳という乗り物。
千代乳空飛べるからな。そうか、そうか、ライダーか。
ただ僕ライダーだと榊さん。
榊
さんがライダーでもいいかなと思ってる理由は、うん、あのフェイトステイナイトで、ライダー役が浅川優さん。
中の人でね、
中の人一緒にしてもいいのかなとか思うんですけど。
なるほどなるほど。
まあでも千代ちゃんライダーかなー、
確かに、
って感じですね。で、で逆に榊さんは、
榊はね、身長が高くて髪の毛の長い、
うん、でもなんかそういう雰囲気に合うのは、キャスターかな。
キャスター、
なるほど、
意外と魔法とか、
うん、確かにね、うん、確か
に。逆に言うと佐々木さんって空いたところになんかどこでも入れられる感じがするので、
そうね、
クラス適性が高いってことですね。
そうなんですよ。
榊はあと猫が好きだからね、割とね。
それは榊さん情報、うんうん、でもあんまり好かれて、すぐ噛まれちゃう。
そうそうそうそう、
でも西表山猫にだけ好かれる。
そう、山も山もやね。
でそのさっき言ったボンクラーズの他2人、
ここが問題ですよ。
大阪
どうなるんですか。
だから僕ね、大阪こそ、
うん、
アサシンとかなんじゃねえかな
って。ああ、なるほど。
ただ
確かに笑顔で、あの血のついたナイフ持っててもおかしくない。
そうですね。包丁持ってね、朝合宿の。そういうとこ、うん、
春日はそれあってもいいと思う。
あ、起きてもった、失敗や。
あります、それあります、大丈夫です。
ただそれで言うと、大阪はバーサーカーでも、
うん、
そう、狂ってる感じもあるし、
いいですね、うん、まあ友大阪両方いけるんじゃないですか。
そうなんですよ、友と大阪をどっちを、うん、どっちにするか、
うん、
そう、アサシンとバーサーカーどっちにするか、どっちがいいですか。
いやでも俺はアサシンが春日で、やっぱバーサーカーが友。
やっぱ友はやっぱりそう、バーサーカーの方ですかね、うん、
じゃないかな、
うん、で、ヨミは
ヨミちゃん、
ヨミはでも、うん、弓かな。
ほう、
弓アーチャー、
弓
なんかバランス感覚なんか一番良さそう、
うん、
でなんか遠方からの攻撃とかがちゃんとやってくれそうというか、後方から。
まあ確かにな、でも、うん、ちょっと弓をこう張るとちょっと胸が邪魔になるんです
よ。体型はちょっと
的にちょっと、
だ ったら弓をカオリンにします、
うん、あ、いいですね、カオリンいいですよカオリンいいですよ、
カオリン、ね、
サブキャラ中のサブキャラですけど、
ね、2年になってクラスが分かれて出番が減るというカオリン、
はい、榊さんのストーカーですね、
そうですね、ええ、じゃあ弓をランサーにします、
ランサー弓、うんうん、いいじゃないですか、
で、まあ一応7人は一応埋めましたが、はい、先生たちを
ニャモ、
ニャモ、
ゆかりちゃん、
ニャモはでもセイバーなんですかね、
まあ、ニャモセイバー感あるね、うん、
ありますよね、
ニャモはやっぱセイバーでしょう、
体育教師って感じしますもんね、
うん、まあやっぱ主人公顔だよね、ヒロイン顔してるよね、うん、ニャモはね、うん、
ゆかりちゃんはやっぱもうどっちかかな、
う
ん、
まあそうですね、やっぱ滝野友系ですよね、そ
うアサシンかバーサーカーのどっちかかなと思うんですけど、アサシンって感じでもない、
これ何の戦いなんでしょう
何を持って戦うのかな、
何を持ってかどうか分からない、でもと、ゆかりちゃんはバーサーカーかなーっていう感じはしますね、で木村先生は
木村先生
木村
男のキャラですね、唯一、
そうですね、女子高生とか好きな先生ですね、うん、まあアサシンですかね、
うん、最後ざっと
分かります、
見た目が、うん、見た目がなんとなくアサシンっぽい、
ただアズマンガの話をしたかったっていうのがすごい伝わってきました、はい、確かに
かな、
一つの作品内で無理やり当てはめてもいいです
よ、いいですね、
はい、
いいですね、
カグルはやっぱり
カグラがね、セイバーだよね、やっぱ
やっぱり似合いますよね、剣持ってるところとか、う
ん、まあ、榊でもいいんだけど、うん、あ、でもやっぱカグラはやっぱ前向きだしね、うん、
そう、
明るい子、うん、
榊さんのちょっと無表情さがちょっとセイバーっぽくないかもなっていうのもあって、
カグラはいい子だよ、
うん、カグラ結局僕カグラだもんな、
あ、そう、
僕最初榊さんだったんですけど、
わかるわかる、
あ、でもあの、うん、体育祭 の、うん、あのテントを、
はい、わかるわかる、
倒しちゃったあたりでこう僕うわ
ーじわーって泣いちゃうやつ、あれかわい
い、いやー俺これすごーっと思って、
かわいいですね、
もうアズマンガの話になっちゃった
そうですね、
うん、これですかね、僕は
フェイトアズマンガだよ、
フェイトアズマンガナイト、
どうする、足止めもやる、
やっといますか、
お、
僕ね、どうしてもね、もともとフェイトあんま詳しくないっていうのもあったん
ですけど、はいはいはい、
どうしてもアニメキャラで縛るっていうのがすげえ難しくて、
うん、
あのこの間さっき打ち合わせで軽く聞いたもんね、なんか、うん、このキャラってどのクラスに当てはまるのかって、うん、あれ星宮一号ってどれだっけ、
星宮一号はアリカツのキャラクターですね、あの、うん、斧持ってるシーンがあるんでセーバーです
あ、なるほどね、
なるほどなるほど、
そういうことでね、
斧持ってるシーンというか、斧持ってるある話のワンシーンだけだけど、
年に1回斧持って木を切り倒すんでセーバーです。
そうだね、年一でも、ね、
年一でやってる、うん、やってた、
年一でも刃物を持ってた
クリスマスでね。
クリスマスの時にクリスマスツリーは自分で木を切って作る。
あれあの俺が見たあの1回だけじゃなかった、ね。
全然です、うん、毎年恒例みたいになって
ます、うん。あ、そうだったんだ。
だから今松崎さんみたいに作品縛りでやるっていうのが、うん、ちょっとアニメではちょっと僕難しかったんで、クイズ番組でやっていいですか。
クイズ番組
どういうこと？
どういうことでしょうか。
そもそものこれがめんどくさいんで、さらにクイズ番組で。
どういうこと？
クイズ番組を当てはめるとしたら、
うん、
このクラスはこれっていうのをちょっと自分なりに考えてきた。なんか、まあちょっと人じゃなくて概念なので、クイズ番組
概念、
あのなんか自分がこの番組に参加するとしたら、この番組はこのクラスとして立ちはだかるって考え方をちょっとしてきたんですけど、
うん、
はい、セイバーの銃とかってことですか、
かいやそういうことじゃなくてジャンルの話じゃなくてこの番組はこう
概念、この番組はセイバーだからセイバーに対するその対応を考え
なきゃっていう、
なるほど、
ね、ちょっと二重三重難しいことしてますけど、
うんうん、
剣使いの、セイバーは、まあ、
王道というか、
僕はアメリカ横断ウルトラクイズだと思ってます、
あーはー、
これは正当なクイズで、まあ、
正当派、
はい、
正当派クイズ番組1対1
やるっていう感じで、
なるほどなるほど、
1対1というか、まあまあ
で、弓使いアーチャーは、
はい、
99人の壁だと思ってます、
それは何で
最近の、
これはまああの遠距離型じゃないですか、弓使い、
うん、あーアーチャー、そうですね、
まあ、あと まあ、ルール知ってる人は知ってると思うんですけど、思わぬところから来られるっていうのもありますし、あの問題ブロックされるっていうのもあるし、なるほどね、あと一人一人がその問題に山間張ってるんですよ、
うん、
これが答えになりその問題が来たらすぐ押そうみたいな、
はいはいはいは
い、狙いを定めてる感じがするんですよ、
だから、
うん、周りの99人全員が、うん、それをなんか遠くから狙いを定めてる感じがある
っていう、あ、なるほどなるほど、
狙い定めるもうアーチャーですね、
ちょっと弓の感じがあるなっていうので、弓使い99人の壁で、槍使いランサーは、アタック25ですかね、
う
ん、まあ、もちろん近距離戦の武器でもありますけど、うん、あのパネルを埋めていくっていう戦い方があるじゃないですか、
う
ん
う
ん、それもだから槍って意外と長いから遠くから行けるっていう武器でもあるんですよね、だからクイズそんなに強くなくても槍の使い方次第でパネルの埋めで勝てますよ、
戦術
次第
で、ね、戦術でね、
うん、っていうのでちょっと槍っぽいかなっていう、
うん、アタックチャンスを手に入れれば、はい、逆転もできますし、
あの乗り物使いライダー、
ライダー
ちょっと絞れてなくて、うん、2つあって、
2つある
2つある、
クイズダービーかクイズ赤っ端青っ端かにしてみて、
うん、懐かしいね、
うん、これどっちもあの回答者が、うん、あの番組で用意されてて、うんうん、その回答者が答えられるかどうかを当てるっていうクイズ番組なんですよ、だからその回答者がどんな人たちかを見極めて、うん、あの予想してその乗りこなさなきゃいけない感じがあるっていうか、
外馬に乗るってことですね、
そうですね、うん、その感じがちょっとこの2番組がちょっと乗り物使いっぽい
乗る、なるほどね、人に乗るっていうことですね
っていう感じで、
はい、
で魔法使いキャスターが、
うん、
クイズ日本人の質問、お NHK で昔放送してた、これはだから、まあ、あるクイズがあって、うん、4人その物知り博士って設定されたタレントが4人いて、
は
い
は
い
は
い、
大桃美代子さんとか
大桃美代子さんとか高橋秀樹さん、矢崎しげるさん、はいはい、桂文珍さんがいて、はい、この4人がいかにも説得力のある感じで、いや正解はこれですよ、なぜならばって言って4人がそれぞれ説明するんです、うんうんうん、でも本当の正解を言ってるのは1人だけ、
もちろん1人だけ、うん、
他の3人の話術に騙されることなく当てるっていうところがちょっとその術使いというか、ちょっと危うく騙されそう
になる、なるほどなるほど、
騙し合い、
それ面白いですね、
これちょっと日本人の質問っぽい、
いいですね、いいですね、
で、アサシン、
アサシン、
うん、暗殺者ってさっき言ったその、あの人知れずというかおとなしい感じでちょっと、うん、あの暗躍するというか、
うん、
なんですけど派手じゃないやり方をするというか、うん、っていう感じだと僕はもう不思議発見だと思ってます、
おー世界不思議発見、
はい、テンション高くないじゃないですか、
うん、
あの番組
高くないよ、うん、
ずっとおとなしくて、
ずっとあれでもう何十年もやってるから、ね、てて
楽しいよねあの番組、
黒柳さんは絶対に縦書きで回答書くし、
そうだね、
縦書きでね、
うん、
横文字でも縦書きで書くし、
うんうん、
でちょっとおとなしめな感じなんでアサシンかなっていう、
なるほど、
でバーサーカー、狂った戦士、バーサーカー、
強戦士、
ちょっと荒くれ者、クイズ番組の中でもちょっと異質な感じだなって思う点で僕はヘキサゴンだと思ってます、
あーあーなるほど、とんでも回答ね、
なんか正解、クイズに正解して、うん、頭いい感じを見せるのも正解なんだけども、うん、クイズに全然回答できなくて、うん、バカな感じを見せるのも正解っていうクイズ番組だし、
ご長寿クイズ的なね、
しまいには CD 出すし、
そうだわ、
クイズ番組とはですか、
クイズ番組とはってなる、
どう転がっても面白くなるシステムだもんね、
ちょっと狂った番組として、あのちょっとなんかヘキサゴン以外に当てはまる番組がちょっと
確かに
クイズ番組に当てはまらなかったので、
ちょっと異質というかジョーカー
とボケになっちゃうからね、そうじゃないん
です
ね、なるほど、
僕はクイズ番組で当てはまるとしたら今の、
なるほど、
フェイトクイズ番組、
フェイトクイズ番組ないとね、そうそう、
概念でいきましたか、
概念にも
ちょっと難しいことしちゃいましたけど、
ね、概念はちょっと難しいよね、
うん、でもまあ解説聞いたらなんとなくね、
まあそうですね、
まあ、こじつけで
そうね、
理由は分かりますけど、
だ僕はもう少し分かりやすく、
はい、あ、分かりやすいのお願いします、
国語辞典でいくことにし
よう、もっと分かんねえ
よどういうこと、
まあ概念じゃないですからね、
どういうことですか、
何をどう当てはめる
ものですから、まあ僕一応著書でキャラクターライズもしてます
ので、ああそうですよね、うん、はいはい、
ああなるほど、
まあセイバーは要は言っても主人公ですか、
まあ主人公じゃないですね、うんうんうん、
これはまあ岩波国語辞典
岩波って主人公だったんだ、
まあないし広辞苑でもいいです、 まあ保守本流っていうね、うん、もうあの真正面から切り込みます、はいはいはいはい、余計なことはいたしません。で割とツンなところもあるんで、
お
もう余計なこと一切言わないんですよ。そこもね、なんかちょっとセイバーさんっぽいなっていう感じがあるんですよね。
確かに、
うん、でもたまにちょっと隙もあったりとか、うん、一言多いところもあったりとかで燃えるんですよ、岩波と。
一言、岩波一言多い、
そう、あの野蛮な言い方みたいなそう、そういうこと、やばいとか引くと品のない言い方みたいな思いついたりうるせえなみたいな感じなんですよ正論言いがちじゃないですか、
まあ、なるほどなるほど、うん、
まあ、セイバーは岩波国語地
点、うん、
次はね、アーチャー、
アーチャー、はい、
アーチャーは三省堂国語辞典、まあ、皆さんご存知のオレンジのやつですね、オレンジのやつ、
まあ、聞いたことあってますけど、
まあ、あの飯間博明先生というね、この間プロフェッショナルでも特集されました、はいはい、飯間博明先生が今あの携わってる辞典ですけれども、射程距離が非常に広い。
なるほど。
距離、
はい、あのね、信号をたくさん入れてるんですよ。
あ、なるほど、
なるほど。
まあ、だいたい、まあ、三省堂で今8万から9万ぐらいかな、入ってる言葉が8万語ぐらいかな、もうちょっと入ってるか、1割落としてますから改訂ごとに、
あ、
で新しい言葉入れてますから、
逆にその1万語新しいのが入ってる、
入ってるっていうことでね、やっぱりあの常にね情報のネットを張って、まあ飯間先生なんかも未だに iPad 持ち歩いて街中の写真撮って新しい用例をメモして、で、こういう言葉がこういう使われ方してるっていうのがあって、実際用例でそれをね入れるっていう、
は
あ
は
あ、だからあの激安とかっていう激の後にあの強安の驚くっていう、
はいはいはい、
あのドンキホーテは強安って言ってますけど、
ます、
まあ、ドンキ以外でまだ使われてないんですけどね、うん、まあ、次載せたりするかもしれませんし、
あ、
あと他の辞典には載ってないですけど、あの下道っていう言葉がありました、
下道、
あ、はいはい、
高速混んでるから下道で行
こう、はいはいはいはい、
ああいうのも他の辞書を読んでないっていう言葉を見つけて、わざわざ生活に定着してる言葉を入れてくれてるんですよ。
逆に他の辞書でない
載ってないから、
他の辞書の手が届かないところまで行ってるんで、
なるほど、
まあ、これは三省堂国語辞典だろうなと。
おお、すごい。
いろんな武器持ってるっていう意味では、ゼロ の、 あのアーチャーにもちょっと似てる。
そうですね。
関さんの声で読むといいかな
と。ありとあらゆる武器持ってる
ね。ね、槍、
はい。
これはですね、あの生活密着感でいうと、明鏡国語辞典ですね。あのすぐそこに、このシャツキッスのすぐ近くにある大衆館書店というところから出している、まあ、大衆館書店というと、もともと諸橋大緩和辞典で有名なところなんですけど、そこが作った国語辞典ということでですね、あの巨乳という言葉を一番最初に入れた、まあ、なので中高生が一番最初に人生で初めて引く辞典で、この言葉が載ってないと冷めるわっていうことをなくしてくれた辞典なんですけど、意外と教育的でですね、あのなとかのだけでも1ページ割いて書いてくれてたりとかですね、割とこう身近な生着生活に密着しているかゆいところに手が届くタイプの辞典ということで、まあ、槍、
はい、
これはまあ明鏡国語辞典しかないだろうというところですね、はい、で続いて、ライダー、
ライダー、
ライダーはですねちょっと迷ったんですけれども、日本国語大辞典の聖戦版アプリですね、
アプリ
そこまで出されると、
まあ、日本国語大辞典、まあ、今14巻ワンセットで販売してますけれども、聖戦版、まあ、これは大体研究者の、ね、研究棚とかに必ず置いてある本なんですが、聖戦版というのが3巻セットであるんですね、
はい、
まあ、なので割と50万語からかなりギュッと絞って用例をたくさん載せてくれている本が3冊あるんですけど、それが、ね、アプリ化したんですよ。でこれアプリ化することで何ができるかっていうと、まあ、過去、もう本当奈良時代とか平安時代の用例から現代までそれが一番最初に使われたっていう用例を全部載せてくれてる、
うんうん、
本当神みたいなアプリなんですよ。
すごいっす。
でこの日本国語大辞典っていうものがですね、まあ、IT の進化によって本当に身近で持ち運べるものになった、
うんうん、
という意味ではやっぱなんかこう分かんないライダー
だから乗りこなせる、
乗りこなしてる、情報乗りこなしてるねっていう。
なるほど。
これはちょっともう価格破壊と言ってもいいぐらいの まあすごいですね、まあ、最終回答なんで基本的に、
まあまあ、まあまあ、
いろんな辞典調べて、あこういう意味の記述してる、こういう使い方してる、こういう説明してるっていろいろあって、それでも違いが分かんないとか、いつ使われ始めたんだっていう時に一番最後に日本国語出した
の。なるほど。
それがアプリ化した
って。アプリ版だから割と最新アップデートとかも割と
アップデートもできます。
うーん、
あの日国の聖戦版に関してはですね、
日国っていうんですね、
はい、まず一番これはね、あの大辞林と同じアプリの会社が作ってるんですけど、うん、他の紙の辞典にはない、例えば五、ま、子、あ、で調べて適当に調べて、あじゃあ火山っていうと、ここにいろいろ火山、岩石に出典を持つ語だが、近代的地質学の知識が浸透するまで火山が意味するところはもっぱら活火山に相当するものであった。声音に基づいた広い意味での火山の記述に至るのは1921年の源泉という辞書の頃から書いてある。
いやこれすごいな。
だからもともと辞書というのは調べたい言葉があってダイレクトに調べに行くじゃない、うん、
はいはい、
でも調べたい言葉がなくてもこのアプリだと、あこの言葉ってこういう意味だったんだとか、こういう来歴あるんだっていうのが調べられる。
そう、辞書の中にこの辞書で初めて使われたみたいなこと書いてある、ね、
そうなんです。
で
これはやっぱりアプリ版ならでは、しかも日国ならではの情報の面白がり方かな、
しかも直感的な操作で、
うん、そうです、
操作できて、
はい、
早めに
魔法使い、ね、キャスター、
キャスター
魔術使いはですね、まあ迷ってんだよな、迷ってんだけど、
うん、
あの時枝元樹先生が作った霊界国語辞典、
霊界、
霊界国語、
これはね、まあ、1冊10万円ぐらいする辞典なんですけど、まあ、本当にちっちゃい本なんですけど、はい、まあ、希少でね、中京出版というところから出て、僕も1冊しか持ってないんですけど、これはですね、ほぼ全ての言葉に用例が載ってるっていう頭のおかしい辞典なんです
よ。用例、
この言葉はこういう使われ方をしますが、例なんて一つ一つにつけてたらページ数が持たないわけ
ですよ。
だけど言葉というのは使われて初めて意味を発揮するものなので、
まあ、
この名詞はこういう動詞を取りますとか、こういう助詞を取りますっていうのも含めて全部例文を入れてるっていう、まあ、これはまあ用例主義っていう、もうすごい偏った考え方なんですけど、
そうですね、
それを一つね、もうあの具現化したという、もう本当魔術のような辞典
で、
じゃあその分ちょっとあの収録されてるその単語数とかは少なかったですか？
少ないです、少ないです。ですけどこれは一つの大きな実験だった。まあ、未だに引き継ぐ人がいないですけれども、まあ、魔法のような辞典でしたね。
なるほど。
もう一つ考えたのは、あの集英社国語辞典というね、あのちっちゃい国語辞典なんだけど広辞典的な百科辞典要素を兼ね備えるっていう贅沢なあの辞典なんですけれども、まあ固有名詞とか地名も入れてくれたっていう、国語と国語辞典は他には載ってないんで、夏目漱石とかも載ってるっていう辞典ですかね。
人名も、
うん、アサシン、アサシンはですね、基礎日本語辞典、
基礎日本語辞典
知らないでしょ、
基礎日本語、
そう、あの知らないからこそアサシンなんですよ。
なるほど、ひっそりと
知られてないことイコールもう
この、いや、まあ、この時点はですね、日本語教育においてはもう本当バイブルと言われている聖典と言われているものなんですけど、他の国語辞典にはまず書いていないことがたくさん書いてあります。
お、
まず今僕使いましたけど、まずっていうのをどうやって説明するか、
まずという言葉を、
言葉をですね、で大体の辞典は、最初にとかね、
う
ん、
そうですよね、
ああ、うん、まあ、第一にとかそういう言葉を載せて、うん、で大体とかね、
うん、
まあ、この本まず2000円ぐらいだろうとか言うじゃないですか、
うん、はい、
そう言い換えちゃうんですよ、はい、大体、
はい、そうですね、
うん、で、でも大体を引くと、あ、まずっていう言葉が書いてあったりとかして、うん、どの項目を引いても、うん、そう、じゃあどういう時に使われるんだって
、うん、同義語がのを引きしてるぐらいしかない、そうそうそうそう、
だからこれ外国人がじゃあ、まずは大体だって覚えるとする、
はいはいはい、
でそういう時に、この本はまずいくらですかって聞いちゃう、
ああ、そうか、意味変わっちゃいますね、そ
う、同じ意味の言葉として捉えちゃうから、
大体、
なぜそこで大体なのかっていう説明はどの国語辞典もしてないわけですよ、
うん、
でも基礎日本語辞典を引くと、ね、大体の国語辞典って丸1何々丸2何々丸3何々っていきなり分岐してるんです、
はいはいはい、
でも、基礎日本語辞典はまず分岐してなくて、一番最初に中心義っていうのが書いてあるんです、
中心義、
多くのものの中から一つのものを選び出す作業って書いてあるんです、はい、でそのことから丸1第1に最初に、
あ
で、多くのものの中から、あ、選び出されたものが、なんていうんですかね、まあ、象徴みたいなものなんで大体っていう意味になりましたと、うん、つまりこの意味っていうのはどういう経緯を経て 広がっていったのかみたいなこともこの基礎日本語辞典には書いてあるんで、他の辞典にはできないような言葉の説明の仕方。
すごい。
これ基礎日本語辞典。
普通に本屋さんには売ってるんです
か？ね、大きい本屋に行けば、だから僕があの角川にちょっと言って、文庫化してもらいました。今3つぐらい、3つ気持ちが分かる基礎日本語と、なんかまあそれいろいろ。僕前書き全部書いてますから。基礎日本語辞典。
いろいろ、はい、
まあそろそろ眠くなってきたところでですね。
自分で言っちゃった。
バーサーカー、まあこれはもう皆さんご存知、新明解国語辞典。
新明解ね。
だってちょっと知ってる名前出てホッとしてる自分がいますよ。
最も狂ってる国語辞典。
納得できちゃう感じが。
まあまあ、過去にはね、動物園を動物をなんか虐待する施設みたいな。
辞典とはだよもう、
アパートはスラムみたいなところだとかっていう説明をした時点ですけれども、まあ、あとはあの凡人のことをね、世間に対して影響力が皆無のまま一生を終える
すごいすごい攻めてる、
そういう語釈をするので有名な人なんです
よ。バーサーカーですね。
確かに
だからバーサーカーであると新明解国語辞典はやっぱりその他の辞典がコピーしちゃわないようにこの辞典でしかしない説明の仕方っていうのを確立したっていうか、一つイノベーションを成し遂げたという。
真似できない。
そうですね。まあ、以上が俺たちの聖杯戦争国語辞典編でした。
すごい
すごい
すごいな。
そうなの、
考える人が変わるだけでここまで変わるのかって。そうなの。
意外とアニメキャラ以外でもいけた。
そうなの、
意外ともいけるね。
こじづけでいいっす、ま、何にでも聖杯戦争当てはまる。
何にでもいけるでしょ。
そうだね、分類だもんね言っても。
でも国語辞典業界はずっともうバーサーカーが優勝してますね。
あ、
一番売れてる。
あ、売れてるんですね。
一番売れてる。一番売れちゃいけない辞典なんだけ
ど。辞典としては機能してるのか
って、ね、まあ、どういう個性のある辞書かをよく知らないまま買ってる人が結構多い。
なんかクイズ番組で最近ずっとなんか言葉を言ってくなんかクイズとかで、広辞苑を参考にしてますっていうのがずっと出てたりしたんですよ。最近の番組ずっと大日本国語辞典を参考にしてますが、
あ、なるほど、ね、
結構出てて。
あ、日国はだからアプリが使えるようになったからだと思う。
あ、なるほど、
調べやすくなった。
利便性で、
番組のリサーチャーっていう人が何を権威にするかによるんで、多分日国だと思う。
別にどっちが正確かっていうので選ばれてるわけではなくて、利便性でってい
う、そういうことだと思います。
アプリか、
アプリは結構でかい。
なんか今ネプリーグは多分広辞苑に載ってるっていう。
あ、確かに最近書いてありますね。ネプリーグライダーじゃないですか。
ライダーっぽいな。
乗り物に乗るじゃないですか。
構造上は確かにそうだけど。
え、でも実際剣で一番強い過去の人物ってのは誰なんだろうね。
フェイトで主人公としてはアーサー王。
アーサー王だね。
ね、あのセイバー、いわゆるセイバーは。
がベターで使われてるんですけど。
まあ、でも柳生宗則とかね。その辺なのか、宮本武蔵とか。
宮本武蔵。
あと剣の方も実際に有名なものを持ってるみたいな人が。
名刀を持ってるみ
たいな。ああ、なるほどね。村正的な。
だからとか。まあそのワンピースで言うとゾロとか。
ゾロですね。
ああ、ね、そっかそっかそっかそっかそっか。
フィートだし、こう佐々木小次郎はセイバーじゃなくてなぜかアサシンとして出てますからね。
ああ、そっか、なるほどね。なるほど。
一番最初のフェイトステイナイトから佐々木小次郎は言うけど、その頃はまたなんか日本の英雄は呼べないみたいな設定があって。
あ、そういう設定あるんだ。
なんか別の呼び方をしたから別名義でアサシンとして無理やり定着させたみたいな。
へえ。
ちなみにだけど、このシャツキステは どれ？
いやー、だからまあメイド喫茶とかメイドさんがいる場所ってことを考えるとどれかな。まあでも狂ってんじゃないかな。
真っ先に。
まあ手作りってところ
は
ね。
自分たちで作ってる
ってことか。まあそうか。
まあ確かに全てが手作りか。
殺敵しては狂ってるっていう終わり方です。
そんなオチでいいですか。借りてる場所。
まあセイバーさん、セイバーかバーサーカーじゃないかな。
ああ、なるほど。
弓槍とかじゃないよ、ね。
そうですね。なんかそんな感じじゃないですよね。
王道ではないですかね。
ライターとかなんか。
ライターって感じじゃない。
あ、違うな。
図書館だもん。
そうですよね。
図書館なのに誰もキャスターとして当てはめない。真っ先に浮かびそうな話なのに。
まあ、
本
術
メイド、なんかシャツキスのメイドさんとかだったらいいよね。
ああ
これでね、7人全部聖杯戦争
シャツキステという空間でやっちゃうとどうしても狂ってる気が、
うん、そうですよ、そうですよ。まあこういうことも考えてもらいたいなと思っております。
無限、これ無限にできます、
無限にできます。
というわけで関口ジョニーズの俺たちの聖杯戦争でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。